新年おめでとうございます。主にあって、あえてそういうのは、今年はまたおめでたくないことがたくさん起きることがあると思います。だからいつも私は主にあっておめでとうございますと挨拶します。さて、新年にあたって今日お話ししたいことはテーマは目標を目指してであります。パウロはピリピ人への手紙の3章の12節にこのように言っています。ただこの一字を務めている。すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。ただこの一時、我々は2014年、いろんな過ち、失敗、罪を犯し、また落書きしたかもしれません。しかし神の憐れみによって、それをすべて許していただいて、今年は前に向かってパウロのように進んでいきたいと思います。そして目標を目指して走りと書いてあります。聖書では正月という言葉が出エジプト記の12章の2節に書いてあります。この月をあなた方の初めの月とし、これを年の正月としなさいと書いてあります。これはイスラエル人がエジプトにおいて430年間奴隷になっていた。そのことから解放されて、杉越の祭りを、その時を正月としたことであります。そしてその正月、1月の14日は杉越の祭りでありました。この杉越の祭りというのは最初の祭りでありますが、今の太陽暦でいうと3月か4月にあたります。聖書ではずっとその杉越の祭り、正月、3月から4月にかけて、それをずっと正月として守ってまいりましたが、イスラエル人がバビロンに捕囚になって、そして捕囚から帰ってきたとき、それ以後は、彼らは新年をペンテコステの祭りのときに変えたのでありました。私たちの正月は太陽暦ですね。最初のスタート、ニュースタート。このニュースタートという言葉は、セブンスデーアドベンチストの教会で、健康のプログラムでよく使われています。また、ニューエイジ運動というのがあります。このニューエイジ運動というのは、ニューエイジというのは新時代という意味で、これは最近新聞や雑誌やテレビで、あるいは会議などで頻繁に使われている言葉であります。これは東洋の宗教と、そのイニシエの神秘的な教えが統合した思想であります。悪魔的なグノーシズムと、それから心霊術の結合したものであります。それはオカルト的です。例えば、投資、占星術、占いですね。それから星占い、それから催眠術、UFO、ヨガ、神話、半身論、そして輪廻転生、生まれ変わる。こういう思想、あるいは魔術によく見られる思想であります。今日、健康食にもその背後にはニューエイジの思想が入っております。そのニューエイジ運動の目標とするところは、新世界 秩序であります。世界統一政府であります。我々の目標としているのはこの悪魔的なニューエイジ運動とは違います。ニューエイジということに関しては今日は話しませんが、セブンスデーアドベンチスト再臨信徒にとっての目標は何であるかというと、これは完全な品性であります。主イエスが私たちを迎えにおいでになる前に、神の恵みによってキリストのような罪のない完全な品性に到達することを意味しております。マタイ5章の48節に、それだからあなた方の天の父が完全であるようにあなた方も完全でありなさい、完全なものとなりなさいと言っています。これが目標です。ピリピ3章の12節、私がすでにそれを得たとか、すでに完全なものになっているとかいうのではなく、ただ捉えようとして追い求めているのである。そうするのはキリストイエスによって捉えられているからである。キリストイエスに捉えられている。我々はイエスキリストの弟子であります。兄弟たち、私はすでに捉えたとは思っていない。ただこの一時を務めている。すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。だから完全だ完全だと思っている人たちは、もちろんキリストイエスによって、その功績によって信じ、イエスキリストを信じる者は全き者として罪を犯さなかった者として受け入れてくださる、義認されるのでありますが、しかしパウロは、私はもう完全になったと言い切っているのではなくて、さらにこの上の目標、キリストの身の丈に達することを彼は追い求めていたのでした。ヘブル人への手紙6章の20節に、その幕のうちにイエスは永遠にメルキゼデクに等しい大祭司として私たちのために先駆けとなって入られたのである。この先駆けという言葉は、ご自分が罪のない生涯を成し遂げて、そして今度は死んで葬られて蘇って、そして天の聖女に入られた、そして今我々の先駆けとなって死聖女に入られたということは、私たちもイエス様についてきなさいということであります。新年にあたって、もう一度神が私たちに対して持っておられる理想、目標、これを聖女に見たいと思うのです。聖女の中にイエス・キリストが前天を捨てて一歩一歩下ってこられて、そしてこの地上に、外には地上に来られて、そしてご自身を十字架で捧げられた、この罪のない生涯、一瞬も罪のなかったご品性、これを、これはもちろん神としてではなくて、我々と同じ人間の性質で、全く天父に頼られて、神の口から出る一つ一つの言葉によって生き、聖霊によってすべてのことをなし、私自身からは何一つできないとおっしゃった方は、ヘブル書5章に、肉の生活の時には激しい叫びと祈りを持ってご自分を救うことのできるお方に頼って生きられたと書いてあります。 そして彼は信仰によって義とされた。そのイエス様が成し遂げたこの功績を私たちは信じることによって私たちも義と認められ、神に受け入れられるのです。で、このヘブル書6章の20節、その幕の内にという言葉、イエス様は天の聖所に最初入られ、そしてその次に1844年に天の第二の部屋、聖所の第二の部屋、至聖所に入られました。主が私たちのために先駆けとなって入られたということは非常に大事な意味があります。私についてきなさいという意味です。そして今、至聖所に幕の内。幕の内という言葉は相撲でよく使いますね。一番最後に勝利をこう競い合う幕の内。その前は何と言いましたかね。平幕と言いますですかね。幕の内というのは横綱をになるこの競い合う場所であります。私たちも幕の内に入るように。全く勝利したとなることをイエス様は望んで幕の内に入っていかれたのです。つまり、品性の完成です。罪に完全に永久に勝利することができることを望んで、今、イエス様は天の至聖所に入っていかれます。行かれました。それは何のためかというと、最後の働き、最後の清め、特別な最後の贖いをするためでありました。そしてそれは私たちも至聖所において、至聖者、いとも聖なるものとなることを期待してイエス様は我々のために働いておられるのです。聖書のイラストに私たちが完全になるステップを簡単に見てみましょう。聖書の中に器具がありますが、外庭には二つあります。私たちのこのエジプト暗い、きかみなく、望みのない世の中から、神の慈愛に惹かれて、そして、悔い改めと信仰の門を通って、外庭に入ってきます。で、一番最初の器具は、祭壇でありました。この祭壇で、子羊や牡牛が殺されて捧げられたところです。イエス・キリストの十字架を表していますが、クリスチャン経験において私たちが最初に経験しなければならないのはこの祭壇。つまり、自我を十字架につける。パウロはガラテヤ2章の19節に、私は神に生きるために律法によって律法に死んだ。私はキリストと共に十字架につけられた。この経験が最初の器具で表されています。祭壇。自分に死ぬ、自我に死ぬことからクリスチャン生活は始まるのです。賛美歌に、岩のごとき固き心、砕くものは主の御さをという言葉がありますね。固い私たちの自我という心を砕くものは主イエスの御さをしだけであります。外庭の祭壇で自分に死ぬ、キリストと共に十字架につけられるという自我が砕かれるということを 経験しないでは、その次のステップに入ることができません。進むことができません。聖化の、清めの生活に入ることはできません。まして、完全な品性ということはあり得ないことであります。ゴールに達することはできないのです。農業していらっしゃる方は、種をまく前に、硬い土を砕いて、砕いて、砕いてから、それから種をまきます。そうしなければ、種は発芽することができないんですね。この祭壇の次にある器具は旋盤です。旋盤は、キリストと共に十字架につけられて、そしてキリストと共に新しい命に生きる再生、テトスの文にありますね。再び生まれ変わって再生する新しいスタート。これは我々先期ローマ人への手紙の学びました。信仰による義。ローマ人への手紙の3章から5章までは、神の義がキリストイエスにあって無償で与えられる。我々の善行でもない、難行苦行でもない、義人一人だりなし、すべての人は罪を犯してしまった。どんなに我々の努力によって、我々の行いによっては神の義を得ることはできないんです。3章から5章までは無償でキリストイエスを信じる者たちに与えられる義を説いて、6章と7章に、ならば、ただで神様にの義を受け入れ、与えられ、そして義認され、受け入れられた私たちは、神の身分が、神の子という身分が与えられた私たちは、罪のうちにとどまるべきか、断じてそうではないと6章の1節に書いてあります。罪から解放され、私、自我から解放され、自我に死ぬことが伴わなければならないということを表しています。2階ホームを作るときに、あそこを地ならしするときに、こう、ちょっとした岩があったので、ユンボで掘ってみました。で、掘って、ユンボでかけて、こう、動かそうとするけれども、全然動かないんです。で、周囲をこう、掘って、そしてもういいだろうと思って、動かそうとするの。動かない。もう、どんどん掘って、周囲を掘って、全部掘って、それから今度は、この硬い岩をユンボで、コツン、コツン、コツン、コツンと砕いて、やっと大きな岩を取り出すことができて整地できたんです。この岩のごとき硬い心、自我、これを砕いていただかなければならないのであります。水野源蔵という人が素晴らしい歌を作った。それは私の大好きな歌です。砕いて砕きたまえ。これを歌いたいと思います。
神のうちに生かされているのに、自分一人で
God.
深く愛されているのに、共に生きる人を真実に愛し得ない、
聖女のこの器具を見てみましょう。この外庭の経験をして生まれ変わった私たちは聖女の中に入っていきます。まず右側に神の御言葉を表す餅が置いてありました。日本の神社では餅を使ってますね。ヘブル語でモツアから来たそうです、餅。そして神社にあるろうそくはこれ高段からこう上がっていく、この高、これはイエス・キリストの勲しに私たちの祈りが混ざって天の父に受け入れられる、この高は祈りを表しています。そして七つの燭台、これはオリブ油があって、そしていつも光が灯されていました。これは聖霊による奉仕活動、あなた方は世の光であるとイエス様おっしゃった。私たちは光を輝かす。しかしこの外庭で自我というものが固い岩が砕かれなければ、我々は新しい生活をすることができません。どんなに御言葉を読んでも研究しても、我々の偏見、我々の意見、我々の思い、これを先に砕いてもらわなければ、私たち勝手な解釈をしてしまうことがあるんです。そしてお祈りさえも自我が砕かれないお祈りというのはよく利己的な思いになってしまいます。主イエスがそのご生涯一貫してた彼の思いは、私の思いではなくあなたの御心のままにということで歩み続けられました。そして奉仕も自我が砕かれなければ奉仕はしばしばかえって悪臭を放つ利己的な奉仕になってしまうことがあります。だから大事なことは最初のスタート、ニュースタート、自我が砕かれて キリストと共に十字架につけられるという経験であります。この経験からスタートするならば、クリスチャン生活は優しいものになってしまう。神の戒めを守るのは難しいものではないとヨハネは言いました。砕かれないままイエス様の律法を守り、イエス様に従おうとするときに、重いクリスチャン生活になってしまうのです。観覧から栄光への下巻263ページからお読みしたいと思いますが、自我が砕かれ、キリストと共に十字架につけられ、自我に死ぬということは、これは一度だけの経験ではありません。毎日毎日外庭から入ってきて聖所に入っていくんです。他に門はありません。この順序で毎日我々新たにされ、そして神の御業に奉仕するのです。清め、これを清めと言います。清めは一瞬一時間一日だけの働きではなく、一生の働きである。それは感情の幸福な高揚によって得られるものではなく、絶えず罪に死に、これ大事ですね、絶えず罪に死に、パウロは日ごとに私は死んでると言いました。絶えずキリストのために生きることの結果である。弱々しい時たまの努力では間違いを直すことも品性を改善することもできない。長い忍耐強い努力と苦しい訓練と断固たる戦いによってのみ、我々は勝利することができる。この苦しい戦い、苦の訓練、あるいは断固たる戦いというときに、これはあまり我々にとっていい感じを与えませんね。しかしキリストイエスにあって、我々は聖なる努力をするのです。我々は次の日の戦いがどんなに厳しいものになるかを知らない。サタンが支配している限り、我々は自我を沈めて絶えずつきまとう罪に打ち勝たねばならない。生きている限り止まる場所もなければ、完全にやり遂げたと言えるところもない。清めは生涯の服従から生じるものである。神様の律法に、神様の御心に服従することによって清められていくのです。この言葉はよく誤用されることがあります。サタンが支配している限り、我々は自我を沈めて絶えずつきまとう罪に打ち勝たねばならない。生きている限り止まる場所もない。だからキリストイエスの再臨の時まで、サタンがこの世界を支配してるから、決して完全というとことはないという言葉に、ことに使われる引用文です。しかし、罪が除去されて、諸々の罪が除去されて、死にもしわもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の教会は、イエス様が天の死聖所の働きを終える前に引される経験をします。彼らはもはやサタンに支配されていません。完全にサタンに、罪に、世に勝利する人たちであります。使徒や預言者たちの中には誰も罪がないと主張した者はいない。神に最も近く生きた人々、知っていて悪い行いをするよりは命を犠牲にしようとする人々、神が聖なる光と権能を持って称賛した人々は、自分たちの性質の罪深さを告白してきた。使徒パウロは、もうキリストイエスの身の丈に達したと言われています。が、彼は、キリストイエス、罪人を救うために、この世に来られた。私は、罪人の、何でしたか？頭であると、告白したんです。彼らは、生きて死を迎える準備が、 まだできていませんでした。けれども知ってる限り、すべての罪を悔い改め、告白し、良心の咎めのない状態になっていたのです。キリストに近づけば近づくほど、自分の罪深さを意識するようになる。そして、悔い改めは深くなっていくのです。キリストを見る者たちは皆このようになる。イエスに近づけば近づくほど、そしてキリストのご品性の純潔さがはっきり認められるようになるほど、ますます罪のひどい罪深さを明らかに見るようになる。ますます罪深さを意識するようになる。イエスに近づけば近づくほど、我々自身を高める気持ちはますます消えていき、魂は神を求めて絶えず手を伸ばし、罪の悲痛な告白を絶えず、真面目に捧げて神の御前に心を謙虚にする。ますます砕かれて砕かれて謙虚になる。クリスチャン経験において一歩進むごとに、我々の、次の言葉を見てください。我々の悔い改めは深まるって言うんです。これが真の清めであります。クリスチャン生活が長くなればなるほど、ますます罪深さを意識し、ますます深く悔い改め、そして罪の悲痛な告白を絶えずし、続けるというのであります。もう少し読んでみましょう。我々はキリストによる以外に満足はないことを知り、使徒パウロの告白を我々のものとするのである。私のうちに、すなわち私の肉のうちには、善なるものが宿っていないことを私は知っている。私自身には、私たちの主イエスキリストの十字架以外に、誇りとするものは断じてあってはならない。この断じてあってはならないという言葉もローマ人への手紙に10回使っています。10回。信仰によって義とされ神様に救われたからといって、律法を無効にするか断じてそうではない。信仰によって無償で許されたからといって、罪にとどまるべきか断じてそうではない。罪から離れるのである。十字架以外に誇りとするものは断じてあってはならない。この十字架につけられてこの世は私たちに、私に対して死に、私もこの世に対して死んでしまったのである。この経験を、ローマ人への手紙の7章の18節、この経験をある人たちは、パウロが悔い改めてクリスチャンになる前の経験だという人がいます。そうではありません。クリスチャンになってキリストに近づけば近づくほど、ますます罪深さを気づき、そして日ごとに死に、日ごとに悔い改め、ますます深い悔い改め、ますますイエス様に信頼していく。その信頼はますます深くなっていくというのであります。大城愛さんに、なお深き愛もて、なお深き祈りもて、目当てへと進んでいくという賛美歌を歌ってもらいます。 なお深き目当てと。すなわち、我々の目当ては、目標は、主のごとくならまほし。これが我々真のクリスチャンの願望でなければならないというのです。そして何よりも、私たちには弱い、無力な、罪深い私たち。あえて主は選んで、戦士としてくださった。そして、我々を日ごとに訓練し、そして目標に到達できるように、我々を導いてくださるということが、ヘブル人への手紙の12章の2節に書いてあります。信仰の導き手であり、その完成者であられる、イエスを仰ぎ見つつ、走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びの上に、恥を向いとわないで、十字架を忍び、神の御座の右に座するに至った。これは非常に意味の深い言葉であります。イエスご自身、あらゆる苦しみを通ってきたお方です。罪との戦い、サタンとの戦い、世との戦いに勝利した方であります。完全に。我々も、この、恥じる思い、負けて、良心の咎めで責められ、苦しい思いすることがあります。しかし、すぐ、監督は手を差し伸べて、立ち上がれと。そしてまた、訓練を与え、走らせるのです。なんという素晴らしい約束でしょうか。フィリピ人への手紙の2章の12節に、ある13節にこんな言葉が書いてあります。私の愛する者たちよ、恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさいと書いてあります。努力しなさいと書いてあります。努力という言葉を聞くと、あ、立法主義だという人がいるかもしれません。しかし聖書は、努力することを教えています。自分だけの努力によっては、ゴールに達することはできません。清めを経験することはできません。罪に勝利することはできません。この13節に、あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからであると書いた。神様が、聖霊を信じる者に与えて、聖霊は我々のうちに力強く働いて、そして目標に到達したい、ゴールに達したいという願いを起こさせる。これ聖霊の働きです。その時に、私たちも聖霊の働きに協力して努力しなければならないと、二つのことを言ってます。二つのこと。これは非常に大事です。神様は、我々の協力なしには何事もなされないと、エレン・G・ホワイトが言ってらっしゃいます。完成の実現に至らせるのは神である。願いを起こさせるのも神である。しかし、私たちも努力しなければならない。これは決して立法主義ではありません。私は聖なる努力と呼びたいのです。20世紀最大のバイオリニストと呼ばれたヤッシャ・ハイフェツという方がいたそうです。3歳の時からバイオリンを弾き始めて、そして87歳で死んでいったというのです。彼は毎日 4時間必ず練習してきたそうです。計算すると彼の生涯のうち10万時間もバイオリンを弾いていたことになるんです。人の目に触れないところで一生懸命努力していたんですね。その100倍もの練習を重ねてあの巨匠になった。ルネッサンス時代の巨匠レオナルド・ダ・ヴィンチ、最後の晩餐を描いた人ですね。あの素晴らしい有名な絵を。彼は人物を正確に描くため人間の体を徹底的に研究した人だそうです。彼はある時ある人物の手を描こうとしたのですが、どうしても思うように描くことができませんでした。その時彼はこれだと思えるものを描くことができるまで、その人の指これだと思うところまでどれだけこの絵を手指を描いたかというと1000本の手を描いたと言われています。そう、私たちも神様が願いを起こさせてくださってる、で実現に至らせるのも神ですから、我々も努力する。そうするときに必ずその目標に到達することができるというのであります。ゴールに、目標に、目当てに達したいという願望、これを起こさせる動機は何でしょうか。イザヤ43章の7節にまず一つは、すべて我が名をもって唱えられるものを起こさせよ、私は彼らを我が栄光のために創造し、これを作り、これを仕立てた。我が栄光のため。コロサイ人への手紙の1章の16節を見ると、万物は見えるものも見えないものも一切は巫女にあって巫女によって巫女のために作られたというのです。ですから私たちが存在しているのは巫女のために存在しているんです。巫女の栄光のため。エゼキエルは、あなた方によって、私が聖なることをあなた方によって諸国民に知らせると言いました。神様はご自分の栄光のために、この世に私たちを存在させた。であるならば、イエス様が私たちに持っておいでになる理想、目標に到達させることはイエス様のなさることであり、私たちも協力しなければならないんですね。私の好きな証の文は、一つはキリストの道であります。その10ページ11ページにこんなに素晴らしいことが書いてあります。私どもの贖いのために払われた値、私どものためにその一人子に死をさえお許しになった天の神の計り知れない犠牲を考えるとき、キリストによって私どもは非常に高潔な状態に到達することができるという観念を起こさずにはおられません。キリストの私たちのために払われた値、また天の父の計り知れない犠牲、これ二つ言ってますね。キリストの私たちのために払われた値、これは皆さん、イエス・キリストは万物の創造者であると書いてますよ。ヨハネ1章の3節、先ほど言ったコロサイ1章の16節、万物の創造者 イエス・キリストが我々の身代わりとなって十字架で死んでくださったというこの観念は、私たちも非常に高潔な状態に到達することができるという観念を起こさせるというんです。ということは、いや、私たちはこの肉の生活の時には再臨の前には完全になることはできないということは、キリストが我々のために払われた値、天の父の犠牲を考えないからであるということです。そうでしょう。考えると、私どもは非常に高潔な状態に到達することができるという観念を持つことができるというのであります。ヘブル書12章の2節。ヘブル人への手紙というポールが書いたあの書は、完全というのがテーマであるということを言っても過言ではないと思います。12章の2節、信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ、我々の監督です。仰ぎ見つつ、その指導に従って走っていこうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びの上に恥をも厭わないで十字架を忍んでいた。どんな恥をイエス様は経験なさったんですか？どんな苦しみ、超人間的な苦しみを経験なさった。そして勝利なさった。その勝利したイエス様のご生涯を、功績を私たちに与えてくださるというんです。信じる者に。そして神の御座の右に座するに至った。勝利する者はイエス・キリストと共に座することができると黙示録に書いてあります。願わくば今年もうスタートして3日目です。目標を目指してイエス様の再臨の前に死にも死はもその類のものが一切なくて、記憶的傷のない栄光の姿の教会、信者。これが私たちの目標です。不可能？神様は可能だとおっしゃる。私たちにはできないが、神にはできないことはない。これが信仰による義人なんです。毎年、マラソン大会がありますが、元旦に。このマラソン選手たちが走っている両側には、たくさんの応援する人たちが立っています。私たちが選手として選ばれたクリスチャンを、応援する人たちというか、天の住民は我々の先駆けとなって入っていかれた、天に入っていかれたイエス様に従って走っていくときに、天の住民がこぞって我々を応援するんです。我々もキリストのようになれる、キリストのように律法を守ることができるということを証明するために、神様のご品性を擁護するために、我々を応援しているというのであります。賛美歌の370番を歌って、そして新年目標に向かってスタートしていきたいと思います。
覚めよ我が魂
天の父なる御神様、私たちは何者なのでこれを御心に留め顧みられるのでしょうか。本当に罪深い弱いものでありますが、私たちを選び召してくださって、そして戦士としてくださいました。あなたのご栄光のために私たちは勝利しなければなりません。そして勝利でき、そしてゴールに達することができるということをあなたは保証してくださいました。願くば今年、あなたの恵みによって勝利ある生活をすることができますように。つまずき倒れたとき、御手を差し伸べてください。立ちて歩ましめてください。媚びを垂れていらっしゃる一人一人の上に、今年、神様の豊かな祝福、平安、恵み、守り、導きを与えてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。